山本です。
村山です。
ドンです。
結婚しました。
おめでとうございます。まあこんな時に限って、
うん、
普段大概いる嫁がいない。
嫁不在のまま。
そうですね、うん、はい、どうですか、ね、なんか変わった？なんか変わんないよね。
何にも変わらないですね。
今回の結婚はどういうタイミングなんですか？
タイミングは
そうね、よう分からんね。
タイミングはですね、
別に何も変わらないんでしょ、
うん、うん、何も変わらない。何も変わらずに暮らせるんだったら、
うん、
まあ何も変わらん生活をするためにも相手が望むんだし結婚しよう。
あ、相手が望む、望んでたの？
ええ、もちろん。
あ、そうなの？
おい、
でもボディにはガンガン、まあ、ガンガンしてるんでしょ。
まあまあ感じますよね。
うん、
ボディ
で す, です。最終的に足止められて行かれたんでしょ。
ホールドを決められてないです。そんなんかちゃんと自分から
バーンわーツー2点後みたいな。2点後みたいな。
しないしない。でも何やったっけ、1年と半年の付き合った日に、
うん、串屋、そんなメモリアルな恥ずかしいことはあなたにしてるの？
してますよ。串カツ屋さんで飯食ってたんですよ、うん、でも、もう僕は決めてたんで、この日にまあもういい区切りだからいいよと。電話がかかってきて、
うん、
携帯が鳴ってですね、村山太一っていう人が電話かかってきてです
、うん、
こうちゃん今どこ、今から行っていいっつって、
ああ
、いいですよ、ちょっと今飯食ってるんですけどっつって、どこっつって、千成亭どこどこっていう串カツ屋です、うん、あ、じゃあ行くわっつって、
最低
だじゃねっつって切って、うん、で、電話切ってから、マリさん、ちょっとあのこれから太一さん来るんだけど、
うん、
来る前に先に言うわっつって、うん、それでプロポーズしました。うん、ね、まあちょっ
となんか指輪したりしてるじゃん、
うん、そうですよ、指輪してますよ。
へえ。広島に住むシワ32ぐらいの男たちが現在公開中の映画について話すだけ。3人の限界点を調べながらリスナーと一緒にほうれい線を増やしていこうという極めてドキュメンタリーチックなシワシワの語り下ろしをお送りいたします。それがポッドキャストで使う公平。今日のお題はこちらでございます。シワ。
これ来たよ。あったね。
はい。あらすじ。仕事に真面目だった元銀行員のエミリオは認知症が進み、息子との会話もままならないほどになってしまいます。見るに耐えかねた家族はエミリオを養護老人ホームに預ける決意をします。エミリオと部屋が同じになるミゲルと共に生活を共にしながら自分の病に気づかされていくのでした、というようなことでございまして、うん、今回はシワという映画をご紹介いたします。監督がイグナシオ・フェレーラス監督というですね、スペイン人の監督さんということでございまして、まあスタジオジブリの高畑勲監督の映画が好きで、そのジブリに売り込んだところ、三鷹の森ジブリ美術館ライブラリーにですね、作品がノミネートされることになって、今回公開に踏み切ったということでございまして、う
ん、高畑さんってあれなんだね、あの世界名作劇場とかもやってんだね。
あ、そうそうそう、ハイジとかね。
ああ、書いてた。
母を訪ねてとか、
うん、そう、
うん、
監督としての才覚というよりもどちらかというとそのあれハウス名作劇場の作品の方で監督という名前を目にしなくても、
うん、
あの高畑作品に出会ってるという人は多いのかもしれない、
ね、知らない人いない、う
ん、はい。今回で言いますと、まあシワというので、
うん、
先ほどもあらすじでご紹介しましたが、認知症を、
うん、
テーマにした作品、アルツハイマーとかですね、
うん、
そういった作品だったりするので、あの非常にですねトーンは暗いです、う
ん、ね、はい。これね、俺ねやっぱなんかね現実的な問題を真摯に受け止めて、
はい、
うん、
真面目にやったやつを、
うん、
いい作品みたいに言うのはとりあえずもうやめようぜっていう、なんか嫌なの、それだけ、それだけでなんか評価されるのが嫌なの。
ああ、文句つけるのが難しい、そうそうそうそう、題材だけで
そうそうそうそう、
いい映画だっていう。
でもこの作品ね長かったね。
でもねそんな長くないん
ですよ。そうね、1時間半ぐらいでしょ、
多分ね短い方だと思う。
そう、
90何分なんですけど、うん、 で、これなんで長く感じるかっていうと、あの物語に抑揚がないからなんですよ。
まあね、
あとね、間が多い、
間が多いんですよ、うん、それはなんでかっていうと、年寄りの作品だから基本的に間を大事にしていかないと話が紡いでいけないんですよ、うん、見て損したとは思わないでしょ。
悩むどっち
ゃ。僕は
そう、おにぎりかも。
そうなんだ。これに関してはすごく、
あ、そうですか。
とね、アニメーションの質が低いでしょ。まずお前何見てんだと。
何や、
高橋さんの何見て
た。そういうこと。で、その辺パンフレット書いてましたね、なんか、
うん、何見てんだお前、何百回見て何見てんだと。でね、テンポが悪すぎる。動きが遅いんだけ、うん、その動きが遅い描写しょうがないじゃん、老人だけ、うんうんうん、その分話のテンポを速くせんと間延びするっていうのは分かるわけだけさ、うん、
まあね、
うん、その、うん、そのじゃけ作品の質として俺は低いと言わざるを得ないのではないのかなと思うし、
うん、
あと書き分けが微妙だし、
あ、
人物のね、あ、まあまあ、あ、その
確かにおばちゃんちょっと
線が少ない絵、うん、じゃっけ、もともと原作付きなんでしょこれ。
まあみたいですね、もともと漫画がありきだそうです、う
ん、そこがあるけ、そこは何とも言えんのんだけれども、
うん、
それでもな、あまりにもな、
うん、目線としては、
うん、
老人の目線なんだと思うんですよね、全体的なカメラワークとかに関しても、
うんうん、
ものすごく遅いんですよ、
うん、
パーンしていくのも、
うん、
あの別にええよね、事故るじゃないですか、
うん、
どうだったのかなっていうので道路を10秒近く映すんですよ確か、
うん、
ものすごく長いんですよ、
ずっとずっとですね、
どうなったか分かんない感じでね、うん、
このまま真っ暗でフェードアウトするんかなっていうぐらいの遅いんですよ、
うん
うんうんうん、でそっからようやく動き出すんですよカメラが、
うん、だからペコってなってる、
そうそうそう、あれとかも、うん、もう認知症でいる老人たちの頭の速度と合わせてるというようなですね、う
ん、なんかこれは結局おじいさんたちが見たら面白いってことけ、
いやではないでしょ
う、じゃなかったらでも老人の目のスピードに合わせて撮ってしまうとこっちは疲れちゃうじゃん、
うーん、
おじいさんたちも見たら余計嫌なんじゃないですか、こんなの下手ないわしって
言葉とかのリズムにカメラワークを合わせていかんと、うん、なんか自分の中で軸がずれると思ったんじゃないの、
うん、あ、でも結局カメラって第三の目じゃんか、
まあね、
うん、第三の目も老人である必要は俺はあるのかなとは思うけどね、俺的にはオチがひどかったっていうのは あるけどね、
ああ
オチがね、
話で言ったら
コウちゃんどうだったんですか今回、あくまでもあの山本セレクトで、
そうなんですよ、僕シワに入れたんですよね、
お送りしたわけなんですよ、
なんかミゲルみたいな人間描写は
なんかミゲルのとこ結構好き、
好きになりますよね、後半の、
うん
うん
うん、でエミリオと同居人のミゲルという、
そうそうそう、
でまあ
たけしみたいな、
養護老人ホームの中では割とそのちゃんとしてる方なんですよ、
うん、
他でその認知症が進んでるあの女性とか、まあ、男性とかがいて、もともとラジオの DJ で同じ言葉しか繰り返されんみたいな男とか、うん、あとは何でか自分がもう治ったと 言い張ってて、
うん、
息子に電話するために電話ボックスを延々探してる女性とかいるわけですよね、でその人たちにあの親切心を働いてるふりをしてお金をせしめるっていうことをずっとやり続けてるっていう同居人のミゲルっていう男が、エミリオとですね一緒に部屋に住んでる男がいるんですけど、ま
あ、別に病院じゃないから身寄りもないから、
うん、
自分の意思でそこにいるみたいな感じの、
だからこれミゲルは独り身なんですよね、
うん、
両親その自分たちの息子とか娘とか、
うん、
いないわけですよ、兄弟とか、うん、そういう身寄りがないわけですよね、うん、だから老人ホームにいるっていうのもあったりとかするんですけど、うん、もう一つは他のその引きずる思い出がないから、うん、その認知症というものに対して戦っていけてる存在っていうことにも言えるのかなと思うんですけどね、うんうん、
常に今を見て現実を見て
戦うかる、寂しい
んミゲル君っていうとあの召集力の子になっちゃうのでややこしいんですけど
ミゲルはね寂しいんですよ、
はいはい、
本当はね一人身で、ね、でも今まで自由にやって楽しかったんだけど、
うんうん、
こうなるとやっぱ寂しいじゃん、
うんうん、
でも今までバイキやってきてでも強がらない、俺は一人楽しかったら俺でいいんだよって強がらなきゃいけないから、うん、人に親切にするのでもお金を取ったりして、
うん、
俺はこの金のためにやってんだって言ってるけ ど、
あ、なるほど、
本当は寂しいからみんなのと触れ合ってるだけなの、
う
ん、
そっか、
ね、こいつはね
強がりたいけど、
そうそうそうそう、
でも寂しがり屋だから
寂しいから
確かそうすると老人ホームっていう場所に行くんかもしれないですね。
そうそう、自分の意思で、いる必要もないんだけど、
うん、
いる寂しいから、うん、友達がいっぱいいるから、うん、結局ね、
うん、
うん、そんなミゲル君は俺は好きだけど、
うん、
そこだけかな、
声がいいですね、
うん、救われる救われなくてそこを家に持ってきてなんかねボケても幸せみたいな、よくわかんねえ濁した感じがお前は日本人役人かと思って、
うん、あうーんですか、
どうなんかね、家族愛みたいなもんなんじゃ、あれ
養護老人ホームという施設に、うん、まあ家族はクリスマスには会いには来てくれるけども、
うんうん、
でもだんだんその昔の家族さえも、うん、自分が覚えておけれない状況にどんどんなっていくわけじゃないですか、うん、ってことはミゲルはそれをまあ見とって、エミリオのそばで見とって、うん、もう今までの家族を覚えれないことはしょうがないことなんですよね、うん、エミリオにとっては、
うん、
エミリオは老人ホームに来た時点でもうあの家族ではないんだよね、
うん、
家族から見捨てられた存在なんですよ。
そうですね、
うん、一緒に住んでいることによって、一緒にそのミゲルと住んでたことによって気づかされるんですよね、ミゲルは、うん、どんどんとエミリオがエミリオという今までの存在から切り離されていることに対して気づくわけですよね、ミゲルは。
うん、
うん、
まあそれはでも
ミゲルが気づく、
その背景的にそうではなくて、だってミゲルはずっと見てきとるわけじゃ、
うんうん、
ずっと前から入ってるわけ、
うん
うん、で何人か変わっとるみたいな話もしようってなんか、
うん、2階に行ったと、
うん
うんうん、ということは別にエミリオが来たけってそういう心境になったわけではないんじゃない。
いやいや、だけエミリオが最終的に盗まれた盗まれたって騒いでたものを隠してるっていうのもあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから病気が進行してるのは間違いないわけですよ、
うんうんうん、それは分かるわ。
それの様子を見て順繰り段階的に見てたわけですよ、
うん、
で段階的に見てたことから、だからエミリオはエミリオじゃなくなってきてるわけよ、
うん
うん、
で、はい、2階に行った時点で、はい、エミリオじゃなくなるのよ、もう、
うん、
完全に、
うん、
でしょ、
まあ、エミリオがエミリオであるという自覚がなくなっている
、いう自覚がなくなってるわけだから、うん、もうあの人に対して周りにその誰も助けてくれる人はいなくなるわけよ、
うん、
もう養護老人ホームに入ってきてる時点で、
うん、
もう簡単に言うともう尻尾切りなわけじゃん、
うん、
家族からは、
うん、
もう今までの家族から切り離されてここにやってきてるわけじゃん、まあみんなそうなんだけどさ、
うん、
でみんなそうなんだけど、でその中でミゲルはエミリオと一緒になって、でエミリオが進行していく状況っていうのを今まで一緒に見てきたわけ、
うん、
でそうやって見てきて、上に上がるっていうことになった時に自分もついていく決断をしたっていうのは、
うん、
でエミリオと一緒に、まあ家族になるじゃないけど味方になろうっていうことを決断するわけでしょ、
うん、エミリオだからこそ何か心通うものがあった。
まあだからそれは同居人としての慣れ合いだよね。
どうかな、共依存的に見えるけどね俺はね、
うん、
結局もうじゃけミゲルはもうやることがないわけよ、
うん、
あの病院の中でね、
うんうん、
でまあエミリオが来たことによって事態がまあ前よりちょっと変わったというか進んでしまったというか、
うんうん、
他と打ち解けるようにもなったし、
うんうん、
そうじゃけその元々自分がその悪ぶってしとった歯止めがなくなっとるわけよ、
うん、
ミゲルの中でね、
うんうん、
でその最終的にじゃあでそのエミリオ自体が、
うん、
その自分からおらんくなった時に自分を保てんくなるけ、じゃあエミリオと一緒にエミリオをのために俺を やれば俺は俺でいられるみたいな、そういう俺は共依存だと思ったけど、エミリオは一人じゃ何もできんわけだけ、
うん
うん
うん、
んミゲルは自分のために上に上がったってこと
半分、
うんうんうん、
でエミリオのためっていうのはあるけど、
うんうん、
でもエミリオの世話をすることによって自分が保てる、
うんうん、
からこそ一緒に
上が
る
っ
ていうふうに俺は捉えるけどね、
うん、
うん、そうですね、
うん、
そんな気はする。
旗から見たら、ミゲルおかしいじゃん。
うん、
体はもうボッコボコになってるけど、
うん、
若いまだお姉ちゃんが、
うん、
から見たらおかしいわけじゃん。
うん、
もう何も分かってないんだから話は無駄だよみたいなこと言うわけじゃんだけ。
うんうん。こうちゃんどうだったの？
僕好きですよ。ドンさんが言ったその間が長いとかっていうのも、うん、だからこそなんか老人ホームのよどんだ雰囲気とかっていうのがすごいありありと見せつけられたような感じもするし、実写よりも多分リアリティがあったんじゃないかなみたいな風な気は
する。リアリティがあるっていうよりかは記号として受け取りやすいってことだと思う。
うん、
僕ら今32じゃないですか。こうちゃん何歩だっけ？
30です
。30でしょ、
うん、
でっていう、ってなってくると人間35歳限界説っていうのがあってですね。
あ、はい、言ったね。太一論だ、太一論、はい、うん、聞いたことある。
だから35歳ぐらいになってくると、うん、だんだんあれあれが増えてきたりとか、
うん、
なんか就職の限界も35歳までだったりとか、
うん、
労働条件とかね、割とそういうのがあったりとかするんですよ、うん、だから人間って35歳を境に何かしらが低下していくのは間違いないと思うんですね、
うん
うん、でそうなってくると僕らはまだ一応成長過程にあるんですよ、
うん、
ギリギリだけど、
はい、
成長過程というか停滞過程にあるのかな、
うん、
下降線はまだ辿ってないんですよ、
うんうん、
だから今のところ僕らは、まあ、35を折り返していないので、
うん、
自分の思い通りに行かないっていうことが、まあ、体とかね、
うん、
身体的な話で、
うん、
自分のやりたいことができないっていうことを体験したことは今のところないわけよ、
うん、
通り一辺倒の話よ、
うん、
生活的な話で、
うん、
ここの目の前に消しゴムがあると、でその消しゴムが取れないっていう悲しさを未だに味わったことはないわけよ、うん、
ないです
ね。だけどこの俺らが40とか50とかになってきた時に体に何かしらの変調をきたすじゃない、
うん、
まあどんちゃんこの間足とかやってたけど、
うん、
そういうののもっと慢性的な話、
うん、
あれは非常に急性的な話じゃないか、
うん、
ね、こうだからまあそのほらお父さんの大運動会じゃないけど、
うん、
子供たちのね運動会に出て昔取った絹塚で俺もっと走れると思って、
うん、
走り始めた人がなんか人体切ったりとかするでしょ、
うんうん、
でそういうのとかと一緒で、あんなに動けてたのに動けなくなったっていう、
うん、
体験をこれからしていくはずなんですよ僕らは、
うん、
でそうなってきた時にもうちょっと多分このシワっていう映画は、
うん、
多分自分たちの中で割と大きく ダメージを受ける映画になるとは思うんですよ。
その前にですよ、自分らがジジイになる前に、
うんうん、
親がジジイでババアになるじゃないですか。
そうそうそう、
その時に自分はどうできるかなみたいなことも
そうですね、
まずは減ますよね、
うんうん、
それを減ますよね、
うん、
まずはそうして自分がジジイになるってなったら、
うん、でもそうですよね、
さらにね、
だから自分の親とか自分の父母が、
うん、
その認知症とかアルツハイマーとかっていうのにかかった時に、うんうん、どういう対処をするのか、
うん、
で自分自身がアルツハイマーとか認知症になった時に、
うん、
まあ、尊厳死という話ですよね、
うんうん、
だこういう状態になった時に、うん、果たして自分は生きるべきなのか。
でもね、もともとね人間そんな長生きするようにセットされてないんだろうね。
まあ、ね、うん、医療のおかげで長生きできる。自分は尊厳死したいって、うん、今は思っても、そうなった時にそう思えるかどうかも分かんないよね、
うん、
でしょ、
うん、
だって電源つくけどスイッチ入んないさ、
うん、
電子レンジ、お前電子レンジだと思う？
思わん
だろ、
うん、
でも究極そういう話なんよ、
話
話、
まあまあまあね、
うん、電源つくけど会話できん iPhone はお前どうよ。
なるほど。
でもね、それがね、俺自分の肉親で割り切れるかって言ったら自信はないんだけどね。
そうね、
うん、
それはそうね。
そうでしょ、
うん、友達
だから、ね、そう。でもエミリオみたいな状態に立たされた時、アルツハイマーにもうおそらくだけどこれから進行していくしかない、要は一人、うん、奥さんから介護されてるっていう男性がいるじゃないですか、
うんうん、
でその男性と同じ薬を飲まされとるって分かるくだりがあるでしょ、
うんうん、
で、あ、自分はアルツハイマーなんだと、
うんうん、
自分はだんだんこれから記憶が抜け落ちていってこの人みたいに何にも言わずにニコニコ微笑んでご飯だけ運んでもらえる存在になるんだと、
うんうん、
いうのを自覚した時に、
うん、
自分がもうごめん、もう俺殺してって言えるかどうかって話でしょ、
うん、
だって他人はそりゃそう言うよ。たとえさっきの さあそのこのエミリオの息子さんで、うん、老人ホームに入れた人がいるでしょ、
うん、
息子さんだけど、
うん、
あの息子さんはごめんなさい今日エミリオさん殺しますって言ったらそれはあかんって言うでしょ、
うん、そう言う。
老人施設に入れておきながら自分で決断をつけるのは嫌だからあそこに放り込むわけですよ。ああなった場合に自分で決断するしかないんだよ、
うん、できればしたいですね自分で。
できるんかね。
そうだね、認知症までになってしまったらね無理だよね。もうねだってさ、うん、多分自分が死にたいと思ったことすらも忘れちゃうもんね多分ね、
うん、
まあね
後期エミリオとかそうでしょ。
そうでしょうね、う
ん、そんなこと多分ついたもん思わないもんね、
うん、
なんで生きてるかとかも分かんないじゃん、うん、多分
泳ぎたいっつってね服のまま泳いでたりしましたもんね、
うん、ねあくまでね、そのねダメだってエンターテインメントだから、
うん、
映画ってだけどそのテーマがさ重い重くないとか、
うん、
さそういうのはどうでもいいよ。暗い話でもいいし、うん、ハッピーエンドじゃなくてもいいし、
うん、
一つも笑えん話でもいいんだけど、
うんうん、
けど何のエンターテインメントも提供してもらった気がしないんだよねこの作品にね。
NHK スペシャルでも見たから
よな。そうそうそうそうっていうかっていうよりもなんか市役所とか作った
やつみたいな。ああはいはいはい。
市役所が作ったやつより面白いだろう。
それよりは面白い、まあね、それより面白くなかったらこいつクソだろ。
そうだろ
だってさボケても友達がいれば幸せに暮らせますみたいなそんなうちにさ、うん、じゃあその状況にすらなれんやつはどうすればいいんとはなるし。
いやこの結果はこの最悪の結果はもう物語が始まった時点でも
まあスタートしてる
すでに分かってる、
うん、終わりの始まり
ってやつでしょ。遅かれ早かれああなることはもう分かってる、
うん
うんうん、なんですよね。それがそのまま結果として来た。
でも一つ言うのであれば、うん、スペインでも、
うん、
同じなんだねっていうことは学べるよね。ま
あ、それは分かる分かる、
うん、
身寄りのない、
うん、
お友達がいない人たちも、
うん、
老人ホームに入ろうよってことです結論は
そういう結論になるの
だってそうさあ友達のやつどうすんだよって話になったら、
うん、なんか
俺だってミゲルに出会えるよって話でしょ。
なんか痛み重層的な皮肉だねそれね。
ミゲルに出会えるありきか
いうことにならない。
うん。でも結局そうだと思うよ。
そういうこと。
その方が、
う
ん、そしたらだって解決するんだもん、
うん、
解決するのかな。
少なくとも家族と引き離されても、
うん、
新しい家族に出会える、
うん、
だからこれ老人ホームで見りゃいいんだよ、
うん、結局どう取るかじゃない。家族に捨てられたって思って悲観するか、うん、新しい友達ができたって楽しく過ごすか、うん、どうしますかって
私はどうせ2階に行くんだって捉えてるでしょうだよ、ね、
うん、まあそういう感じじゃない。
うんでもこれからやってくる高齢化社会に向けて、
うん、
認知症ってものに、うん、あなたはどうやって真正面から取り組んでいくんですか、うん、っていう話でしょ。
そうですね、うん、
でぶっちゃけ解決策ないよっていう話じゃ
ん。
そう薬飲んだりとか、
うん、
あとはなんかバスケットボールでみんなで遊びましょうよみたいなのをやってたけど、うん、あれで回復して出てったやつなんて一っ子一人でないわけでしょ、
うん、
だったらもうみんな進行してってみんな同じ道歩んでいくしかない運命共同体なわけじゃない、
うん、
だからそのためにも老人施設に入ってみんなであのなんとかそこで仲間作って暮らしたらハッピーエンドに出会える人が100人に1人ぐらいいるかもねっていう話でしょ、
うん、
ああ
そうそう、あとオリエント急行に乗れるかもねって
話。そう
あ、なるほど、
うん、それもしある意味一つの幸せだし。
そう、
うん、ああなるほどね、
うん、
はいはい、
そうそう、
うわ、
ね、めんどくさいやろ、
ね、だからそうだね。だからいやだから分かった、今話してて分かった、
うん、
これねその何こういう問題があるとかっていう話じゃないんだよこれだって、うん、この話、袋小路やもん、
うん、
そう、袋小路
そう
誰の視点で見て
る。そうなんや、うん、でそれを最終的になんかなあの投げっぱなしにする気は俺は嫌
な。ああ、そういうことだよね、
うん
あ
うん、解決策がない話を投げっぱなしにするのは、
まあね、問題提起でもないわけ。
そうだって誰かはなるやつはなるっていう。
そう
、うん、ならんやつはならん、
うん、
で、なったやつはもう治らん、
うん、
うん、でどうするって言われてもどうするって何っていう話じゃん。
そう
だからみんなが気使って気休めで、
うん、
治るぜって言ってるし薬も飲んでるし、うん、どうのこうのしてるっていうポーズは見せていくけど、
うん、
みんなぶっちゃけ治らないと思ってるわけよ、
うんうん、
だけど暗黙の了解で言っちゃダメなんだよ、うん、本人にも当然それは伝えてはならないし、うん、家族にも伝えてはならないし、
うん、で誰も責めれないでしょ、息子夫婦も責めれないでしょ別に。ちょっとなんかもうちょっとポトツカ子の好感度が上がることを言いましょうよ。
いやじゃあそういうのが嫌なんだって。言ってんじゃん、
それ。ちょっとそんな感じしましょうよ。
嫌なんだって、これ言ったらいいんでしょみたいなのを言わんじゃいけん。
パーリーピーポーな感じしましょう
よ。なんだよそれ。この映画でパーリーピーポーな話できる方がすごいわ。一応ですね、シワなんですけれども、うん、シネツインの方でやるらしいです。
おお、やるんだ。
ので
やるんだ、これ見たらいいんじゃないですか。でも
気になる方はご覧ください。
これを聞いた上で、う
ん、ね、今回
ほんまや
そしたら、
今回あのタイトルにあまりにも引きがないので、うん、おそらく聞いてる人も少ないと思います。
見りゃええよ、見りゃ
いうことにしたいと思いますので
、みんなで俺を悪者にすりゃいいじゃん。
いや別に悪者とかの話じゃないじゃん。
誰も責めれないよ。
そう、
どんちゃんも責めれないし。
ということでシワでした。はい、ということで、ランキングしたいかと思います。
はい。
1位は、クエンティン・タランティーノ監督、ジャンゴ。2位が、デンゼル・ワシントン主演のフライト。3位が、ライフ・オブ・パイ。はい、4位が、華麗なる・ギャツビー。5位が、ジャッキー・チェン、ライジング・ドラゴンとなっております。今回の、
チェン、
チェン、
チェン。
今回の、
チェン、
イグナシオ・フェレーラス監督、シワ。
シワ。
何位に入りますでしょうか。
しょうかね、これ。
あなた決まってるでしょ。
何までやったんだっけ。今
5位まであるので、だから最下位は6位ということになります ね、
うん、
ね。いいですよ、僕いいです。
はい、はい、おーい、誰か ぶっ込むかな。
こっちいける。
はい、いけますよ。
はい、じゃあ参りたいと思います。はい、今回のイグナシオ・フェレーラス監督、うん、詩は何位でしょうか。せーの、
6位。
おいおいおいおい、
6位。ああ、そう。
君何位した。
4位です。
4位ですって。ギャツビー上。
僕はね、ギャツビーはこの間の聞いてもらったら分かると思うんですけど、うん、僕は評価が低いんですよ。
あ、分かる分かる、
ギャツビーは
分かります、う
ん、あのね、ギャツビーみたいな映画が、うん、多分ね、一番記憶に残らないんですよ。結局6位なの。
うん、やっぱなんか、うん、話してて自分で NHK みたいって言ったじゃないですか。
あ、
それが今ね、すごいしっくりきてるんですよ。
教育的
な映画というよりもっていう、うん、映画のランキングとしてはっていうところが、
あ、
今 ね、 ね、自分の中でボーンと響きました、
ね、でもあるとね、やっぱ
あくびしながら喋んな。
時計見た回数が今までで一番多いよね。
あ、まあね。だってその
あれ退屈度数だからね。
まあね、だってピークが主人公がプールに入るか入らんかみたいな話だったりするじゃない。唯一のハラハラポイント。
あそこね、
うん、
そこだけ。
車の下りもなんかあっという間に終わったよってなっちゃうさ。なんか、もうみんなで逃避行みたいな感じになって、面白そう、うん、おお、終わったよ、
ちょっと。
もう何もないじゃん、
何もないよね。
あと、プールの下りも、俺絶対泳ぐなと思ったもん。
ね、まあな。わかりますけどね。じゃあ、間取ってジャッキーの上に行
きましょうよ。無理無理無理無理無理。
ジャッキー
だよ。もうジャッキーばかりすんなよ、お前。バカにしてたけど。してたけど。
ジャッキー、バカにできるだけに、やっぱりいいよな。ジャッキーは
6? いや、6はかわいそうだって。
ほら、自転車出た。
違う、
ね、自転車出たよ。
そうかー、
これだからよ。スペインビーキ。
スペインビーキ初めて聞いたわ。大したスペインビーキ初めて
聞いた。俺32年間でスペインを思ったことは一度もない。
うん、あ、パエリアうまそうに食ってた、これ。パーティーで。確かに
5位はいいだろう。
ダメだろう、6位だって。
面白かったけど、もう二度と見んもん、俺。
芝だって二度と見ないよ。
え、別に俺見てもいい。
いや、それ言ったら、ジャッキー見てもいいよ、別に、もう一回。
いや。
今からジャッキー見ようぜって言ったら、見る、ライジングドラゴンでしょ。
今からライジングドラゴン見んよ。
見るよ。
ライジングドラゴン。
いや、見るでしょ、ライジングドラゴン見るでしょ。ローラーブレードやっぱ面白い
もん。もう一回芝見ようよ。
100歩譲って椅子の下りだけよ。
はい、
椅子の攻防だけ。
そうかな、うん、ラブレドみた
いな。そうしようや。
いや、無理だって、6位だって。
わかりました、
うん、
イグナシオ・フェレーラス監督、詩は第6位です。
ちっちゃい声が。第6位、うん、ごめんなさい。悪意はない、うん、悪意はないんですよ。
ドラえもんとは一緒じゃないと思うよ。
ドラえもんと一緒じゃないよ。ドラえもんクソ映画ですよ。あれはクソ映画です。
うん、うん、と思うけど、
そうじゃないですよ、う
ん、はい、胸がポカポカしてくるやつでしょ、あれ。
そう
それ押すなー。
お父さんお母さんのこと思うとね。
なんですね。 次回予告後半へ続く。